皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。3月29日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は桜咲くということでお送りしたいと思います。今日も、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちと私長谷川がお送りいたします。皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
誰が来てくれてるんでしょうか。お名前だけ、
はい、端から、新井食堂店主の新井茂樹です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いつもの藤原直也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、高橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、桜咲くということで、ここ小田原もですね、だんだん、桜が咲き始めまして、小田原城の周辺の公園なんかはもう桜が綺麗に、満開とまではいかないんですけども、咲き始めてます。まあ春っていうことですね。
そうです。
で、春といえばこの間、先週の土曜日に、ここの小田原の事務所の日向村ということで、日向村春祭りを開催しましたけども、いかがでしたか、新井食堂の店主。
そうですね、午前中あのお客様と一緒に、はい、あの家庭菜園の方に行きまして、種植えたり、
はい、
あの水揚げしたり、
はい、
あの楽しみまして、で午後はあの手打ちうどんとか、私担当している、はい、あの味噌作りとかさせていただきまして、
はい、
好評だったと思いますね。皆さん楽しそうにしてましたので、
ああ、
はい、とてもいい、お祭りだったと思います。
畑行って、はい、何植えてきたんですか。
人参とカブと、あとはですね、あの唐辛子とか、
はい、
あと山芋ですね。
ああ、
植えてきました。
皆さんどういうところを楽しんでました。
やっぱりあの久しぶりに土に触ったっていうことで本当に喜んでまして、
うん、
やっぱりそうやって触ってると、ちっちゃな頃の思い出とかただ思い出してくるようで、
は
い、でそういう昔話をしながら、
昔話、
そうですね。
じゃあ結構年配の方が、
はい、そうです、
いらっしゃった。
年配とは言いづらい
で、ね、若い学生もいましたよね。
そうですね、僕の後輩の、まあ、勝番くんが途中からですけれども参加していただきまして、
はい
はい、
その学生の方の印象っていうか、何か言ってました。
そうですね、ロシアの方で昔あのジャガイモ植えたり、たまにあの人参植えたりしてたみたい で、やっぱり印象的だった言葉が、
うん、
今の若い人はやっぱりこういう当たり前のことを忘れてるっていう、まあ、若い方にそういうふうに僕も気づかせていただいたんですけども、それすごい印象的でしたね。
なるほど、
はい、
じゃあ今回、まあ、いわば経験者ばっかりだったと。
そうですね、全く私より詳しい方がいらっしゃいました
ということですね。
そうです。
あ、なるほど。で、うどんの方はどうでした。皆さん楽しんでやってる様子でしたか。
そうですね、
なんか途中あの自分で一生懸命やってた、
あの
店主が一人で店主一人で一生懸命やってたような、
はい、ちょっと夢中になってしまいまして、でもあの粉からあの全部練って踏んで、まあ、私が茹でたんですけれども、味見していただいて、
はい、
やっぱりそういう作る過程を本当に楽しんでいただきまして、見てる方も、うん、あのいろいろ盛り上がりながら、
うん、
皆さん一丸となって楽しめたと思ってます。
なるほど、
はい、
はい、で藤原さんも、
はい、
うどんやってましたよね。
そうね、
あの時あの藤原事務所の2人が一生懸命うどんやってました、
ね、そうよ、
いや、お客さんそっちのけだったんですよ。
まあ全部で14人ぐらいいらっしゃいましたよね。でうどんが始まったんですけど、なんかみんなその前のお餅好きのお餅と、それからバーベキューでお腹いっぱいになっちゃったと見てですね、
はい、
力出してこの、まあ、踏むのはできんですけども、
はい、
あの棒で伸ばすのって結構力がいるんですよね、
うん、
なんか見てたらうちの中1の子供が一人でですね、こう伸ばしてて伸びないんですよね。これはなんかうどんならないぞと思って伸ばしたんですが、時すでに遅しでですね、
はい、
こねてもないしダメなんで、もう一回踏み直してですねこうやったんですけども、まあなんて言いますかね、粉がうどんになるんだもんね。
そうですね、
あれすごいと思うんだよね。
面白いです、
うん、粉なんてさ本当に吹けば飛ぶようなもんだよね、
はい、
でもあれ食塩水入れて、
はい、
練ってで踏んでで棒で伸ばして切るとうどんになる。
うどんにな
る、なんかちょっとやっぱ感動しますよね。
あとあのバーベキューで、
そう、
バーベキュー奉行をやっていただきましたけど、
あのねバーベキューってとみんなよくその肉を焼くんですがね、牛肉をね、まああれ牛肉なんてのははっきり言ってガスで焼いてもあんまり味は変わらないと思うんですよ、やっぱ一番おいしいのは魚介類でね、
はい、
その魚介類をそのまま網で、置いてその炭で焼きますとね、うん、
はい、
ほんとおいしいんですね、うん、特にその備長炭今回使いましたからものすごく温度が高くてですね、
はい、
普通はそのガスなんかでありますと外側が焦げて中側がまだ生煮えなんですが、備長炭でやると反対に外側は焦げないで中からあれ熱くなんですね、
はい、
だからすっごく美味しくなりまして、うん、皆さんですからその調味料もかけずにね魚食べていただいてこんなにうまいのかなと、シシャモですとか、カマス、それからアジね、これ干物ですけどもね、はい、あとホタテ、それからカキも美味しかったね、いただいたカキ ね
お客様から送りいただいて、ね、あとネギも送りいただきましたよね。
そうネギもいただきましたね、はい、美味しい九条ネギね、
はい、
であと野菜はですね根菜類ね、人参だとかお芋だとかあのさつまいもね、
はい、
これちょっと厚く切って炙るとですねこれ中がホクホクで美味しいんだよね。まあそんなの皆さんにいただきましたね。
あの硬かったような気もするんですけどあれは狙いですか。
あのね硬さもっと柔らかくやってもいいんだけど、やっぱある程度硬い方が食感があって私はね結構好きなんだよね、
うん、
であんまりそのあれ炙っちゃうとね、
はい、
そのかえって味がなくなっちゃうんで、
はい、
ちょっと生ぐらいのところがね野菜もそれから魚も、うん、まあ私は欲しいと思うんですけど、まあ、お好みによってねガンガンやってもよろしいんですがね。
はい、
はい、分
かります。
はい、
あとフライトシミュレーター、
そうどうでしたか。3人ぐらいやってくれましたがね、やっぱ最近のフライトシミュレーターはほらあの景色が綺麗なんでね、
はい、
でまあその人の好みによってね、まあ、飛ばし方もいろいろですから、うん、まあ隣についていろいろこうね援助しながらやりますと皆さん楽しんでもらえますね。
楽しんでました。難しいから、
うん、いやいや簡単にやればいいんですよ。
あ
難しくしないで飛ばすことできますから、うんうん、もっと今度は多くの人に飛ばしてほしいなと思ってるんですけどね
あれはその景色を見ることが一番楽しいんですかね。
それはね人によって違いますね、
うん、
もちろんその例えば戦闘機のシミュレーション好きな人もいるしね、
はい、
あるいは本物の飛行機と同じように旅客機みたいなのもね、うん、こう飛ばすの好きな人もいるし、
はい、
景色楽しむのもいいし天気を楽しむのもいいしね、うん、まあなんか楽しみ方いろいろありますよあれはね、うん、
なるほど。
はい、
はい、
あとほら餅つきやったでしょ、
ええ、
今日は今その餅つき担当の岩本君いないけども、
ええ、
私あれもすごくね、
はい、
美味しかったと思うんだよね、
はい、
餅ってその切り餅買ってきて食べるとなんかさっと食べちゃいますよね、
ええ
ところがついた餅食べるとものすごくお腹に膨らむよね。
膨らみますね。腹持ちがすごいですね、
う
ん、
そう、
うん、
餅ってやっぱりこういうもんだなっていうのを感じますね。
あっという間に硬くなりますね。
そうそう、あっという間に硬くなるんだよね、うん、
置いとくと。
そうだからすぐにねついたらその小さい玉にしていかないと硬くなっちゃって、でもあの硬くなっちゃってもあれ焼くとねまた見事にね柔らかくなるんだね、
うん、
本物の餅は違うなってこともよく分かりましたね、うん、
はい、なかなかね餅つきもね体験できるような機会って最近ないですからね、
うん、そうそう、なんか町内会とか運動会なんかであんま餅なんかつかないよね、正月もみんなあんまり餅つかないし、
うん、
うん、ですから非常に、まあ、簡単じゃ簡単なんだよね、そのもち米をふかせばいいわけだから、
まあ、そうですよ ね
あとすくだけうどんもそうだよ ね、
そうですね、
粉食塩水混ぜてさ、
はい、
こねて踏んで伸ばして切ればいいんだもんね、
はい、であと茹でてしまえばもう、ね、
そうそう
食べれますから
ね。えなんとシンプルかつ、ね、うまいことかね、びっくりしますよね、うん、
あと高橋君は、
はい、
フリマでしたよね、
はい、
一応チャリティーフリマということ で、
そうです、
売り上げは上げましたか、
はい、
何売ってたんですか、
はい、いや古本とあと商品の持ち寄ったものですね、
ええ、
はい、
古本っていうのは、
古本は藤原先生の所蔵している研究室にたくさん本があるんですけど、
ええ、
その一部を持ってきまして、
はいはい、
それを販売しました。
誰が選んだんですか。
2人で
もう私もねもう本がねもう山のようになっちゃって、最近もう目も悪くなっちゃってね、もうあんまはっきり言ってこれから生涯もう読まないんじゃないかって本もたくさんあるんですよね。ですからそのまあ古本市みたいなもんでね、私の蔵書放出っていう形で皆さんにお読みいただければっていうこともありましてね、まあちょっと持ってきてね、並べてみたんですよね。
なるほど。本の売り上げが一番多かったですか。
そうですね、お客様1人当たりで 2,3 冊買っていただいたので、
は
い、
あそんなに、
はい、
そんなに買ってくださった、
はい、
あそうですか、それありがたい。
だから本っていうことがみんな やはりそちらの方に興味があるということですかね。
そうです、
はい、特に藤原さんの本ということが興味あるんですかね、
はい、そうですね
まあ自慢じゃないですけど面白い本は結構多いと思うんですよね、うん、あんまベストセラーみたいな本はあんまないんですけども、結構面白い本が多いんで、はい、
掘り出し物
みたいなねまあこれからまた新しいの追加してね、また持ってきますんで、今度また見てもらえばと思うんですがね、
はい、あと全体的な印象はどうでしたか、
はい、全体的にも皆さん盛り上がってくれたと思います、うん、はい、
はい、あとうちの子供はあの長谷川くんから、
はいはい、
その寄木細工と、
はい、
上からあのわらじ作りをやってもらって、はい、なんかとても喜んでましたよ、
はい、あそうですか、うん、それは良かったです。
ああいうの機会なかなかないもんね。
そうですね、
うん、
まあわらじと言いましてもその、うん、ミニチュアの
ミニチュア
わらじ、ね、アクセサリーわらじですけど、
うん、
はい、
なんか喜んでましたよ。
あそれ良かったですね、
はい、
はい、
あとお醤油あったよね。醤油の飲み比べ、
はい、ありましたね。
何種類だっけ、10種類だっけ、
10種類ぐらい、
はい、10種類ね、はい、いや見事だね、醤油もこんなに味が違うかってぐらい違うんだね、
うん、
料理に合わせて醤油選ぶなんてなんかこれから一つブームになるかもね、あれ。
そうですね、
醤油をなんかさ10個ぐらいこう入っててなんか好きな醤油ね取ってこう選ぶなんてね、うん、かけるなんてないいかもね。
いいかもしれないですね、うん、お店にそういうのがあっても
ね、
はい、
うん、
特にその魚屋さんとか、
そう魚屋さんとか ね、 ね、そう
飲み屋とかにあってもいいですよね、
ね、うん、なんかあれはすごいなと思いました。
はい、でその来ていただいた方からですね、
はい、
感想をお一人くださった方がいらっしゃいまして、
はい、
ちょっと読ませていただきますけど、先日は楽しい春祭りに参加させていただきましてありがとうございました。振り返ってみてもとても感動する近未来を体験させていただいた有意義な一日でした、藤原様スタッフの皆様には心から感謝しております。これからも求めているたくさんの人々に皆様の姿を通して感動と勇気を与えていただけますよう心から祈っています。ありがとうございましたという感想をいただいたんですけども、いかがですか、これ読ませていただいて。
やっぱりそういうような感想をいただくとこれからもっと本当にやる気も出てきますし、うん、
はい、
本当に楽しんで帰ってもらいたいなっていうふうに次からもっと力を入れて、
はい、
今以上に、
はい、
おもてなししたいなと思いますね、
はい、これ感動する近未来を体験したというふうにおっしゃっていただいているんですけど、これどういうことだと思われますか、皆さん。
これは言ってみればその日向村というその最初の設定がね、
はい、
リーダーシップゲームの夏祭り雪祭りに出てくる仮想上の村の名前で、
はい、
でその村人というのはこれからの時代を元気に生きていくために必要な知恵と財産を分け与えるという、まあそういう設定でしたから、
はい、
まあこれからみんな元気でね、健康で長生きして地球にも優しくということ の、 その具体的なその生き方のねヒントみたいなものをね与えられたのかなと、そんな気もするんですがね。
それはやっぱりその我々の姿を通してとここにおっしゃっていただいているように、
うん、そうだね、やっぱりこの人が元気になっている、元気な人の姿というものがやっぱり一番これからなんか大切なんでしょうね、
うん
うん、だからそういう面で我々も頑張らなきゃいけないなと思いますわね、
はい、
だ
からこのおっしゃっていただいているようにこれから先皆さん求めてるのは、
うん、
なんかノウハウとかそういうことじゃなくてなんか安らぎとか、
うん、
心の安らぎっていうんですか、
そうだね、
勇気とかそういう感動できるものっていうのを求めていらっしゃるのかなと、
うん、
そういうことをこれから我々もどんどん皆さんにご提供していければいいなというふうに改めて感じた、次第ですけども、うん、はい、どうですかね。
そうですね、畑とか、まあ、うどん打つとかは近未来とかそういうのとはちょっと離れてるんですけれども、でもそのやってる私たちの姿を通してそういう近未来、ちょっと表現難しいんですけども、ね、
はい、
そういうのを感じていただけると思うと、
はい
はい、面白いなと思います、
ね、はい、
ですからやっぱりその単なるデジタル情報や技術ではなくてね、それが人と組み合わされた時に大きな花が咲くわけですな、
はい、
言ってみればその畑とか食べること、それからうどんでも何でもデジタル情報としてはいくらでもそういう情報ありますけども、実際にこう体験してね、
はい、
見てみるっていうそのアナログ的な感覚の中に21世紀らしいこの光と熱があるんですよね、
うん、
ここは大切なんじゃないの、実際にこう自分も体験してみるってとこね、
はい、
はい、
この中で一番若いの高橋君もどうですか、
はい、
体験するっていうこと、一番デジタルに抵抗ないんじゃないかと思うんですけど、どうですかその辺、アナログ的なことを体験するということに関して。
そうです、なんかすごい映像とかそういうテレビで見るとか聞くとか本で読むとか、
うん、
そういうのとやっぱ少しレベルが低くても体験するってことだと全然感じ方が違うと思うんで、
うん、
その辺がまた近未来につながるんじゃないかなと思います、う
ん、やっぱりその体験して自分の中でこの消化することによってその人の肥やしになりますからね、
はい、
やっぱそういうなんか体験というのがやっぱりこれから21世紀生きるための元気を得るためにすごく必要なんじゃないかな、そんな感じがしますね、
はい、
うん、
でそういうことに関して今最近藤原さん、
うん、
NPO か何か、
そうそうそう、
動かれてるっていう話を聞いてるんですけど、
はい、 特定非営利活動法人日本再生プログラム推進フォーラムとなりましてですね、
はい、
これ私どものその藤原事務所のホームページの頭のところに21世紀のこれからの日本のその国家ビジョンというのを掲げてあると思うんですね、まあ、ロハスを使った国づくりグレートコラボレーション、
はいはい、
まあ、具体的にあれを実際に国の形にしようということでみんな動き始めましてですね、
うん、
まあ、ですからこのロハスな時代のね生き方論から始まって具体的なそのまあ投資っていうよりもその国の作り替えですよね、
はい、
まあ、そういうことまでやろうというフォーラムで、まあ、この4月ぐらいからね、まあ、さらにまたそのアクセル踏んで頑張ろうということになったところですね。
ああ、
はい、
なるほど。じゃあ我々もですね、負けずにその NPO に負けないようにですね、
そうそうそうそう、
藤原事務所としても、
はい、
これからまあ土曜日とか有効に使いながらいろいろこう感動を与えられるようなことをやっていけたらなと、思ってるんですけども、
そうですね、
はい、はい、皆さんで協力して頑張ってやっていきましょう。
はい、
はいはい、ということで、今日のロハスで愉快な仲間たち、この辺で終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。